この番組は株式会社ディープラーニングの提供でお届けいたします。
皆さんこんにちは。ザッツワンニャンライフ第253回目の配信をお届けしてまいりたいと思います。本日お送りいたしますのも私明沢でございます。どうぞよろしくお願いいたします。なんだか急に春っぽくなってしまってびっくりな今日この頃なんですけれども、この時期になると花粉症でね苦しんでる方だいぶ増えてきていると思います。ここ何年かすごく気温だったりとか天候不順というのか、なんか量が多かったり少なかったりみたいなのを毎年こう言ってるんですけど、当たらなかったり当たってたりみたいなね。おかげさまで私自身は花粉症とかないので日々元気に過ごしていて、ただちょっと問題なのがこの季節の変わり目になると布団が合わなくて寝冷えっていうね、子供みたいなで風邪気味になるっていう、今もちょっと鼻声で聞き苦しいかもしれないんですけれども、最後までお付き合いいただければと思います。さてさて、今回もですねいいニュースをいっぱいお届けしていきたいなと思うんですが、まずはこちらからですね。ペットニュースストレージさん、ペットライフに新しい発見をお題がついてるんですけれども、我らがワンライにもよく登場していただいているプロドッグトレーナーのサニーさんこと大久保はずみさんがコラムというかいろいろ記事を書いてらっしゃるんですよ。私とかは彼女の人柄とかをもう十分知っているつもりなので、十分知ってるって言い切っちゃうとねおこがましいんですけれども、すごく犬を愛して犬がどう過ごしやすく、さらに言うと私たちも過ごしやすくしていくためには、犬ってこういう生き物だからこうやってあげてくださいねとか、こうやってあげるといいですよっていうのを書いてあるんですね。でまだね立ち上がったばかりのサイトみたいで、そんなにね記事の本数としては多くないんですが、ご紹介をさせていただきたいと思います。記事自体は昨年の7月からスタートしていて、月に一度更新があるのかな、まあ、ない時もありますけれども、サニーさんがね書いてる記事としては、犬のストレスサイン10選プロドッグトレーナーに聞きました。犬はなぜ散歩をする必要があるのか、犬が好意を寄せる人に見せる仕草4選お留守番前と帰宅後にオーナーがやってはいけないことというのをね執筆されておられます。ちょっといろいろ気になりますよね。犬のストレスサインはどんなのかしらとかっていうのももちろんありますし、どういうことをしているときはこれはストレスを受けているかもしれないっていうことを私たちはそのサイン知ることができるわけじゃないですか。今までも何回かご紹介しましたけれども、それをご紹介いただいてるっていうのと、あとね堀江島先生っていう方もとても素敵な方なんですけれども、犬はなぜ散歩をする必要があるのか、何の気なしに普通に散歩って行きますけど何のために行ってんだろうっていう部分を、漠然と運動のためなのかなとかっていう程度にしか捉えてないことがあるのかなって、そこを改めて知ることによってお散歩の時間っていうのがどういうことなんだろうかっていうのをご理解いただくことができるかもしれない。そして犬が好意を寄せる人に見せる仕草4選、どういうふうに私たちに自分の気持ちをアピールしてくれてるのか、例えばもう尻尾を振ってくれてるから全てがウェルカムな状態ではない、興奮してると尻尾振ってたりとかもするので、そういったことについても触れていたりとか、ジェットっていう犬と生活をしていて、ミニチュアピンシャーのね生活をしていて、すごく思うのが、ドッグランがあるんで結構人が通るんで、私犬好きなのって言ってジェットが警戒をして、こっち来ないで怖いって言って、吠えてるのに、ああ私は大丈夫よ大丈夫よって、犬好きだからってジェット腰引いて怒ってるのに、ああ平気平気って、いい子ねいい子ねってわざわざ顔をどんどんどんどん近づけてきて声をかけてくださる方がいらっしゃるんですけど、ジェットは怯えてたりとかすごく警戒をしている状態なわけですよね。でそういった警戒をしている時に、例えば尻尾を振っていたら、ジェットは吠えやすいんですけど、吠えないでなんだこの人なんだこの人って警戒してる時に、あら尻尾振ってくれてるってわーって寄ってってガブーとかってされたらえらい話なわけですよ。 でそれも飼い主さんがきちんと理解をしているのか、この子さっきまで尻尾振ってたのにいきなり噛んだわって思われるのか、で今ちょっと状態としてはあまりよろしくないよねっていうことを理解して引き離すのか、さらに言うとそれを犬が好きだって言っていただくんであればちょっと理解していただくといいのかなっていうね、勝手な話ですけどね、部分があったりとかね、まあ、そういった部分を、見直すためのポイントになりますよね。犬が好意を寄せる人に見せる仕草4選。さらに言うと、最新の記事としては、お留守番前と帰宅後にオーナーがやってはいけないこと。これもよく言いますよね。お留守番の時にどういうふうに私たちは出かけて行って帰ってきたらいいのか。興奮しすぎちゃって、分離不安みたいな部分もあるし、帰ってきた時に、記事の中にもあるんですけれども、ウレションしちゃったりとかね。それも極度の興奮状態であるっていうことも書いてあります。そういったこう、犬の根本とか、私たちがその犬という生き物を理解してどう一緒に生きていくかのいい参考書になるんじゃないかなって思うんですよね。プロの方が勉強をして得たものをこうやって大っぴらに出してくれるってすごくありがたいこと。だってお勉強しにわざわざその人のところに行かなくていいんだもん。お金払って。うちで教室やってもらってますけど、うちに教室の費用を払って、通常だったら聞きに行かなきゃいけないプロの方に接するときはね、そういう方たちがこういうふうにコラムを書いてくれるっていうのはとてもありがたくて、ぜひね、なんか日々の生活の参考にしていただければなと思います。これからもどんどんね記事増えていくと思いますので、ご紹介をさせていただきました。今回はペットニュースストレージさん、ペットライフに新しい発見法をご紹介させていただきました。続いてライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬にとっての良質なフードとはおすすめの選び方までをご紹介させていただきます。本編をお借りいたします。良質なドッグフードと呼ばれる商品は一体どのような内容のフードを言うのでしょう。ここでは良質なフードの条件を紹介します。ぜひドッグフード選びの際の参考にしてみてくださいということなんですけれども、以前ねちょっと言ったかもしれないんですが、先日の教室私ドッグフードの選び方っていうのをやらせていただいたんですね。だいぶ駆け足のになってしまったんですけれども、フードの選び方って各々あると思うんですよ。どういうことが良くてどういうことが良くないっていうのはそのご家庭によって全然違うし、食べる子によって全然違うと思うんです。でも一番大事なところって、その愛犬とか愛猫に合ってるのかどうか。どんなに高級ですごいいい素材を使ってても合わないってことあるんですよね。あと好まない、嗜好性として好まないっていうのもある。かといってすっごい食べるからって言ってちょっとよくわからないものが入ってるとかね、そういうのもよろしくない。で、合った上に内容がいいものがいいわけですよ一番。でさらに言うと、私がいつも言ってるのは、一生涯その子が生きている間買える値段なのかどうか、お財布大丈夫ですかっていう部分なんですよね。私は一人暮らしでジェットがいてっていうところなので、ジェットにちょっといいものを食べさせてあげたいなってなったら私が少し我慢する。でもジェットなんか3キロぐらいの犬なので、たかが知れてるんですよ、食べる量って言ったって1ヶ月ご飯で5000円食べるか食べないかみたいなね。ところでおかげさまで今のところきちんとお給料いただいて生活をしているので、それぐらいであれば一生涯は続けられるだろうなと思って、今食べているフードは販売がね続く限り、さらにいいって思うものが出ない限りはね食べさせていこうっていうチョイスをしています。ちょっと横道それましたけれども、本編戻っていきたいと思います。まず無添加、特に安価なドッグフードには愛犬の健康を害する恐れのある人工添加物が多く含まれている商品も多く販売されています。このような人工添加物は良質な食材を使用していれば必要のない材料です。天然成分、過去ビタミン C やローズマリー抽出物などのみで酸化防止されているドッグフードなど、人工添加物の使用のないドッグフードがおすすめですということですね。この通りだと思います。ただ 選ぶものですよね。半生タイプとかそういったものに関しては結構入ってますよね。あの中途半端な柔らかさを保つっていうのはなかなか難しいので、真空パックでね、1食分ずつ、例えば30グラムずつ真空パックでみたいな、レトルトのパウチみたいなんで保存パッケージングされてるんだったらできるかもしれないですけど、通常例えば100グラムとか200グラム単位で小分けにされてるようなどだと、添加物っていうのはやはり必要になってくる。でその添加物も組み合わせによるとすごく悪い効果、良くない効果を起こしてしまうものがあったりとかもするので、その辺の組み合わせもある程度は分かってないと難しいのかなっていうのはありますよね。ただやはり酸化してしまう、作ってね、私たちのご飯みたいに食卓にすぐ届いて賞味期限が3日ぐらいですっていう出来合いのお弁当とかね、お惣菜みたいなものではないので、ある程度酸化しないように加工は必要なので、ビタミン C とか天然成分ローズマリーとかねの酸化防止剤っていうのはもう多少はしょうがない。これをゼロにしたら腐るか腐らないかの攻防がね発生するわけですよ。毎回3日以内にご飯食べますみたいなね、はい。で続いてグレインフリー、穀物不使用。トウモロコシや小麦、米をはじめとする穀物は犬にとって必ず必要な材料ではありません。穀物は消化に悪く、アレルギーの原因になることもあります。また安価なドッグフードの場合にはフードのかさ増しとして使用されることもあります。愛犬の健康を考えた食材内容には穀物をしないグレインフリーがおすすめですということなんですけれども、全くゼロじゃなくていいのかなっていうのは私の個人的な見解としてですよ、ね、だって犬雑食じゃないですか。で、まあ、狼の元々の流れを組んでるけれども、その小麦粉とお肉を置いといたらお肉食べますよね。お肉の方が体にも合ってるし、嗜好性としてもお肉が好き。でもパンとかも食べますよね。あの甘い匂いが好きだったりとかする。小麦って結構甘いいい匂いがするので、で咀嚼する生き物ではないので肉の方が消化はしやすいそうなんです。ただ穀物っていうのは肉食、肉を食べる子たちがまず狙う草食動物、野生でね、草食動物はお腹に入ってるわけですよ。で動物を襲って肉食、肉を食べる子たちって内臓をまず最初に食べてたりとかする。で内臓っていうのは草食動物が一生懸命噛んで消化して、さらにはなんかこうね、いろんな栄養素、アミノ酸とかが入った状態を良くしてるところを最後かっさらっていく状態なので、穀物を全く食べてないわけではない、自然界にいても。ただ今のこの現代の生活だとアレルギーっていうこともあるので、穀物を使わないのも手だよねみたいなところはありますよね。あとグルテンフリーとかね。ただ絶対ダメってことはないし、穀物を全く使用しないでフードを作るって言ったらなかなかちょっと大変かなっていうのがあるので、値段も上がりますしね、穀物不使用とかってなってくると。キロ何千円とか2000円とか3000円とかするんじゃないですかね。はい、そこの部分がどう影響が出るかっていうのはちょっとありますね。続いて、良質な肉を多く使用している。肉食の犬の食事内容として一番重要なのが動物性タンパク質である肉です。 4D ミートや質の悪い肉ではなく、原材料にチキンやラム肉と詳細な記載のある肉を主原料に使用しているドッグフードがおすすめです。また肉の占める割合はより多い方がタンパク質が十分に取れるためおすすめですとあります。 4D ミートってね、病気とかで死にそうな動物、死んでからしばらく経った動物とかっていう4つの代とかですとか、そういう D から始まる死にまつわる単語を合わせて 4D って言われてるんです、ね、あとミートミールとかって言われてるのもそれに分類される可能性があるっていうのはありますけれども、これもねこの間話したんですけど、チキンミールとかラムミールとかって書いてあるいうフードもあるんですよ。でそのミートミールっていうのが 羽だったり骨だったり爪だったり内臓糞尿だったりとかね、そういうものが全部一緒くたになってミンチにされてますよっていうお肉なんですって。だから、うん、豚を一匹捕まえてきてそれをミキサーに全部一頭入れちゃったっていう話、牛を一頭買ってきてミキサーに全部入れちゃったっていう話ですよね。鳥もそう。そうするとくちばしが入ってたりひづめが入ってたり、もちろんこうね内臓がそのままであれば大腸の方の糞が糞尿とかが残ってるものが含まれてるよって言われてる、副産物って言われてるんですけど、それが入ってるものをミートミールっていう分類にされてたらしいです。で、見分けがつきにくかったんですけど、チキンミールとかラムミールとかって言われてるものを表記されてるものがあるんですが、そういった時フードのね原材料とか書いてあるところに結構最近だと、配合しているそのなんとかミールっていうやつは骨とか内臓などの副産物を含まないものを使っていますよっていう明記がされているところが増えてきています。なのでなんとかミールってあっても平気だよっていうのもある。であと一説によると日本にいて室内飼いされてる子だとタンパク質があんまりにも多いとちょっとまたそれはそれ問題じゃないのみたいな話もあるようなのですが、高タンパク低カロリーっていうのはまあ理想ですよねっていうことですよね。さらにそのお肉がいい方がいい。続いてヒューマングレード。ヒューマングレードとは人間でも食べることのできる品質レベルの食材を使用しているドッグフードのことです。私たちでも食べることのできる食材を使用しているドッグフードであれば品質や衛生面ともに安心して与えることができますね。まさにそうだと思います。できるだけヒューマングレードのものが私もいいと思います。犬だから猫だからって腐ったようなね肉とか野菜とかってあげたくないじゃないですか、家族ですから。なのでヒューマングレードをどんどんどんどん取り入れていっていただきたいなって、フードメーカーさんとかも人間が食べて食べられるもん、何回か言ってますけど、最終的に私は自分で味見をして犬に出すようにしています。だから食べたくないフードもありますよねっていうところです。続いてナチュラルフード、自然にある食材のみで作られたドッグフードをナチュラルフードと呼びます。肉の他に野菜や果物、ハーブ類などが主な材料として使用されています。犬にとって不必要な人工添加物や調味料などは使用されませんということですね。素晴らしいと思います。はい、その通りナチュラルなものがいいです。私たちもねそういったものを食べたいですし。続いておすすめの原産国、日本国産の食材は清潔で新鮮なため安心安全だと考える方も多いと思います。しかし人間の食材はそうであってもペットフード事情はそうではありません。日本はまだまだペットフードに関しては発展途上です。ペットフードに関する取り決めが厳しく、安心して与えることのできるドッグフードを作っているのは動物愛護先進国であるアメリカやイギリスをはじめとするヨーロッパさんです。特にアメリカでは AAFCO、 アーフコとかアフコとかって言われてますけれども、という機関が存在し、アーフコの定める基準をクリアした商品でなければ販売してはいけないという徹底した決まりが存在します。アメリカ産やヨーロッパ産のフードすべてが良質というわけではありませんが、質の良いフードが多く販売されていることは確かです。日本のドッグフードの販売基準もこのアーフコ AAFCO という機関の数字をベースにしていますよね。で、まあ、まさにここ締めくくり屋にありましたけれども、アメリカ産だからヨーロッパ産だから全てがいいよっていうわけでもない。逆を返せば日本だっていいものもあるし、そうではないものもあるっていうことになりますよね。アメリカ産だからこれは必ずいいってことではない。はい、次、良質なドッグフードはなぜ市販されていないのか。現在日本国内で市販されているドッグフードでこれならば安心安全という商品は残念ながらありません。良質なドッグフードと呼ばれている商品はインターネット上でしか流通していないため、目にする機会は市販されているフードに比べ少ないでしょう。良質なドッグフードが市販されていればもっと多くの飼い主さんが手軽に購入することができるはずですが、なぜネット上でしか販売されないのでしょうか、ということですね。これね、 難しいですよね。さっきも言った通り、キロ何千円っていう商品で賞味期限が2年なんですよ、ドッグフードとかおやつって。流通とかの関係があるので丸2年とかないですし、下手すれば流通で1年とかしか賞味期限がなかったりとかするわけですよね。でそれをショップに置いといてキロ何千円っていうフードをみんなが食べるかって言ったらそうではない。だからなかなか市販ホームセンターだったりスーパーだったりとかで入手できるようなものじゃない、商品在庫として抱えておけないというのはあると思います。現にうちでもそうなので、うちそんなに大きい店舗ではないですから、決まったお客様、このフードを食べる子というのが決まっています。だからその子に合わせてうちも仕入れをして販売をする。それが大手のホームセンターだったりスーパーマーケットだったりだと難しいから、そういうところを全てというか、お客様もある程度管理ができるプロショップと言われているところであれば、これならば安全っていうこのライブドアさんの記事に書いてあるようなものが入手できるんじゃないかなって思います。あとね、卸元としても不特定多数の店舗に流すよりもインターネット上で数字を管理してる方が楽っていうのもありますよね。なのでネットだとじゃあ実際どうなんだっていうのは難しいのかなっていう場合は、できれば近くでやっている犬のイベントとか、結構フードのねメーカーさん出てたりとかもするので、そういうところに行っていただいて実際に試食するとか、あとネット上で試食で難しいですけれどもあるショップのオンラインサイトさんとかであれば、試食用いいよっておすすめのフードだよっていうのをサンプルを出してくれてるところとかもあるので、そういう ところをチャレンジしてみるとかね、のがいいのかなって思います。続いて、日本のドッグフードは食品扱いではない。皆さんはホームセンターやスーパーなどで市販されているドッグフードの置き場所に疑問を抱いたことはありませんか？ドッグフードは愛犬の食事ですよね。しかしその置き場は雑貨置き場の近くであったり、人間の食材とは離れた位置に置いてあることが多いと思います。その理由として、ドッグフードをはじめとするペットフードは食品として扱われていないことが原因です。食品でなければ何なのかということなのですが、ペットフードは日本では雑貨として扱われています。雑貨扱いのドッグフードは温度や湿度管理が徹底されていません。そのため強い酸化防止剤などを使用して痛みを遅らせる必要もあります。質の良いドッグフードは品質を損なわないために徹底した温度管理を行っている工場内で保管されているため、なかなか市販することができないのです。うん、そうだと思います。あとなかなかね、スーパーでドッグフードの置き場を食品置き場の近くには置けないですよね。だって動物嫌いな人もいるから難しいなっていう。ただまあ雑貨の扱いっていうのもちょっとどうなのかなっていうのはありますよね。なかなか難しいことなんだろうなっていうのはありますけれども。続いて、通販を賢く活用、定期購入で買い忘れ防止。インターネット上での買い物は買い忘れなどが心配ですよね。切らしてしまってもすぐに買いに行くことができないことが通販の欠点です。しかし多くのメーカーは買い忘れ防止のために定期購入サービスを行っています。定期購入の中には割引になるなどお得なサービスを行っている商品も存在しますということです。もしね、使えるんであればそういうことをご利用いただいてっていうのもいいのかなとは思います。便利なサービスですよね。最後に、ドッグフードには様々な商品が数多く販売されているため、どのドッグフードを購入して良いのか迷ってしまいます。商品のメーカーや価格、容量などで安易にドッグフードを購入することは、場合によっては愛犬の健康を害してしまう可能性があります。良質なドッグフードと呼ばれる商品はインターネットの各メーカーサイトから購入することが可能です。インターネット上での買い物は面倒と思う方もいるかもしれませんが、一度購入すれば買い忘れ防止にもなる定期購入を行っているメーカーもありますので、ぜひ活用してみましょう。少々手間になっても愛犬が美味しく食事ができ、健康で長生きしてくれることを考えると、決して無駄な時間ではないはずです。飼い主さんは原材料や栄養成分などをある程度把握し、 安全安心なドッグフードを選択することが大切ですということですね。まさにその通りだと思いますね。医食同源って、食がね医療につながるみたいなこともありますので、ぜひ愛犬に合ったできるだけ質のいいフードを選んであげていただきたいなと思って、今回ご紹介をさせていただきました。いろいろね、私の主観みたいなところも入ってしまって大変申し訳ないんですけれども、フード選びの参考にしていただければと思います。今回はライブドアニュースさんからお題をお借りいたしまして、犬にとっての良質なフードとはおすすめの選び方までをご紹介させていただきました。はい、続いてはですね、ワンライの勝手に告知コーナーでございます。今回は日本犬祭り、日本犬祭りなのかな、をご紹介させていただきます。開催概要、2018年4月の8日日曜日、会場9時、開会式10時、閉会16時、雨天決行、好天中止、場所、横浜港シンボルタワー特設会場。入場料が前売りチケット大人1500円、小学生以下600円、3歳以下無料、愛犬800円。当日チケット大人2000円、小学生以下1000円、3歳以下無料、ご愛犬1500円。前売りチケットはですね、こちら、インターネット上でご購入いただくこともできるそうです。で、いつまでだ ?4 月の7日までご購入いただけるということですね。日本犬とは、日本犬とはっていうことです。日本犬は全部で 8犬種おり、秋田犬、甲斐犬、紀州犬、四国犬、柴犬、北海道犬の6犬種は国の天然記念物として登録されているって知っていましたか?海外で柴犬は絶大な人気を誇っており、従順で時には気難しいけど愛情をたっぷり注げばしっかり応えてくれる。こちらのページではそんな魅力的な日本犬たちをご紹介いたしますということで、ウェブサイト上書いてありますね。あとチンもそうですね、日本スピッツ、日本テリア、こういう犬種ですよっていうのが書いてあります。うん、いいですね。あと縄文犬、柴犬のご先祖様だって言われている縄文犬とかもいますよね。縄文犬保存会とかっていう方もいらっしゃいます。活動されていらっしゃいます。で、スケジュール内容ですね、どんなのがあるかというと、やはり椅子取りゲーム、ミュージックチェアがあったり、シウマイパクパク選手権、横浜ということでね、ワンちゃんが食べられるシウマイを作ってらっしゃる方がいるそうです。こちらがご協力いただいて、シュマイパクパク選手権がある。あと日本犬のいろは、ドッグインデックスさん、ドッグトレーナーさんたちですけれども、が日本犬の魅力を教えてくれる。あと集合写真を、あとね、仮装大会、日本男児&大和団なでしこ、日本犬の仮装大会です。浴衣美犬にお侍さん、お相撲さん、あなたの自慢の愛犬の可愛い面白い仮装姿をお披露目してみませんかということです。エントリー制、抽選、選考の上8組を決定後、飼い主様に全員に連絡しますということですね。アピールポイントとか書いて送ってくださいってことですね。で、ドッグタイムレースあります。で、さらに言うとマーケットもあります。なんかね、あれですよね、私日本犬祭りお邪魔したことないんで知らないお店さんが結構あったりとかして、クロベーさんとか、ナルト金時たっぷりの優しいクッキーを作ってらっしゃったりとか、うんと、これ山政っていうかな、あ、山崎か、江戸時代に活躍していた幕府直属のドッグトレーナー、今でいうドッグトレーナー、犬引きっていうのを現代に復刻昇華した山崎流が出張博物館を開催。日本で唯一の犬引き、萩島大賀さんっていうのかな、皆様のご質問にもその場でお答えしますという。はぁ、って犬引きって言ったんですね、ドッグトレーナーさんとかね。初めて知ったんですけれども、そういう方がいらっしゃったりとか、あー、羊毛フェルト、柴犬部とか、ね、かわいいですね。日本犬に特化したショップさんも結構出られるようなので、マーケットも面白そうな感じです。グラも広いですね。ピクニックエリアもあるようです。多いですね。ターフとかね、持ってきてくださいって。で、ドッグランの利用について、11時30分から12時30分、14時から15時はメインドッグランが大型犬優先のフリーエリアとなりますということです。気をつけよう。ああ、また。 ね、キッチンカーも美味しそうなところいっぱいありますけれど、はい、ご注意いただきたいこととかね、ご確認の上チケットご購入いただいて楽しんでいただければなと思います。本日は日本犬祭り日本ドッグスカーニバルをご紹介させていただきました。ワンライド勝手に告知コーナーでございました。というわけでエンディングでございます。前回のブログのところにちょろっと書いたんですけれども、ご登場いただけるようです。いつになるか分かりませんが、もちろん開催の前にねお話を伺って配信できるようにしていきたいなと思っています。お楽しみにお待ちください。あとは3月の18日、サニー&アケサのワンライフクラスシーズン9第2回目の開催となります。興味のある方、ちょっと朝9時からのベーシックコースのみの募集なんですけれども、興味のある方お申し込みいただければなと思っております。お待ちしております。というわけで That's One Year Life 第253回目配信をお届けいたしましたのはアケサーでした。また来週。
ありがとう心を込めて、ありがとう。